幹事報告いたします。五所川原ロータリークラブ様より創立60周年記念式典のご案内が来ております。日時が2019年4月20日土曜日14時30分からです。場所がプラザマリュー五所川原、登録料は1万円です。以上です。
先ほど前川君がニコニコに入れたようでございますので、ありがとうございました。どうも。
皆さんどうもこんにちは。2月の24日、先週ですけども、青森国際ホテルで、地区研修セミナーが行われました。で、最初には次役半分くらい話しさせていただいて、次に柴田さんと変わりたいと思います。で、地区ご存知の方も多いかと思うんですけども、この地区研修セミナーというのは3月24、25ですか、ペッツが行われれますけども、ペッツは、会長幹事の勉強会と、次年度の、ガバナーの考え方をですね、会長幹事が、それに沿ったような、勉強してくるわけですけども、チーム研修セミナーっていうのはこのペッツの前に行われまして、ペッツに会長幹事が勉強してもらうために、エレクトとガバナー補佐、それから、地区の、委員長とか委員の方々と一緒にガバナーの考え方をすり合わせるというような感じでですね、行われるセミナーでございます。失礼しました。で、次年度の会長はですね、アメリカ の、 アラバマ州出身で、主に、税法とか遺産農業法の、携わっている法律事務所の経営者でございます。で、奥さんもなんか一緒にこの税理、弁護士の、同じような事務所にいて、お二人でなんかこの、事務所を経営しているということでございます。名前の方はですね、マーク・ダニエル・マローニという方で、非常に恰幅のいい、奥さんも非常に恰幅のいい、お二人でございます。で、この会長の次年度の、ロータリーのテーマはですね、ロータリーは世界をつなぐということで、ロータリーコネクツ、ザワールドというようなことで、標語が、出ております。で、一応ですね、私も柴田さんも、研修セミナーで移植されましたんで、移植上とですね、それから、次年度の、テーマシンボルのバッジをちょっと開眼いたしますんで、ご覧になってください。それでですね、このマロニーさんのことをあんまりしゃべればちょっと時間なくなりますんで、次年度、会長は青森ロータリークラブ出身の沼田博さんという方でございます。この方は、北海道で生まれてるんですけども、青森で、生活して、で、若い時にですね、確か京都のロータリークラブに入ってるんですよね。それで、十数年前に、青森ロータリークラブに確か入ってます。で、ですね、慶応大学確か卒業だったと思いました。それで、ですね、地区のこの沼田ガバナーの、ガバナー年度の、スローガンはですね、共に変化し行動しようということで、皆さんの手、お手元に、 A4 版の用紙、配っておりますけれども、そちらについているテーマはですね、共に変化し行動しようという、地区のスローガンでございます。こちら の地区目標実点ばっかしちょっとございますけれども、これ1点ずつちょっ と解説させていただきます。まあ、1つ目はですね、ガバナー事務所とか、ガバナーエレクト事務所の合同化と固定化を実現ということで、まあ、現在これガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所は、別々に、機能しておりまして、ガバナーエレクト事務所が次にガバナー事務所になるという感じなんですけども、単年度ごとにガバナー事務所とエレクト事務所はまあ変わっているわけですね。で、当地区でも中村パストガバナーの時には、まあ、結局3年、合計3年くらい、その、むつ病院の方に、むつ病院の奥の方にですね、ガバナーエレクト事務所と事務所を、まあ、山本さんたちも開設に関わってるわけなんですけども、これ非常にまあ問題もあるのは、まあ、単年度ごとにその事務所が、各地をこう転々としていくということは、非常に事務職員を、教育するというのが大変な事業でして、でまあ、最近ですと、十和田の佐々木千佳子事務所なんかも、非常に慣れない方が事務局やってて、非常にその混乱したという経過もございます。で昔ですね、これ、奥入瀬ロータリークラブの、川口ガバナー年度にですね、一度、合同事務所、固定化っていう問題が、提案されたことあったんですよ。ところが、多くの人が、まあ固定化はちょっと無理だろうということで、反対されて、まあ、やっぱり移動する状態になったわけですけども、やはりですね、やっぱり現在ではインターネットとかそういうのが普及されて、非常に、まあ連絡も しやすくなったということも挙げられるかと思って、まあ、こういう事務所の固定化ということが、まあ、沼田年度ではちょっと目標として挙げてます。まあ、ただこれは、次年度の原信、のみにが、これで、まあ、合同でいきますよというと、まあ2年同じようになるわけですけれども、原信さんが嫌だっていうと、やはり単年度っていうことになってしまいます。まあ、これがまあ第一ですね。で、第二は会員増強ということで、まあ、引き続き、まあ地区も、1200名は今達成しているわけですけれども、減少しないようにということで、新クラブを、ごめんなさい、各クラブ、1名のとにかく増員してくださいと。それは、マイナスにならないようにということで、大会しないで各、プラス1になるようにということで、あと女性会員も、積極的にその応募、まあ、入会していただきたいということですね。あと3つ目が 新クラブの結成ということで、衛生クラブも含むんですけども、まあ新クラブを1つ作りたいと。あと4つ目、新ロータークトクラブの結成ということで、まあ、昨年度は柴田さんが頑張って、むつに一つできたわけですけれども、もう一つやっぱり作っていただきたいというのが、次年度ガバナーの考え方です。あと5つ目、公共イメージの向上ということで、まあ、ずっと言われているように、ロータリークラブはPR が下手だということでですね、できるだけまあ、ポリオ撲滅とか、さまざま自分たちのクラブの、活動を、まあ、いろいろ PR していただきたいというようなことをおっしゃってました。あ と、インターネットでのマイロータリーへの登録がまだまだ十数パーセントしかないということでですね、当クラブでも、まあまあ、数パーセントしかないのかなという感じしてますけども、できるだけインターネットのマイロータリーへ 登録して会員登録をしていただきたいということで 35% を目標にしておりました。6つ目、ロータリー財団への寄付はこれは、今井ガバナーも同じなんですけれども年次基金が150ドル、ポリオプラスに30ドル、これは今井年度と同じ目標で、やっていきたいということでした。7つ目、米山記念奨学金の寄付をですね、今井年度は特別寄付を2万円って言ってましたけども、沼田さんは、現在、米山の方の実績としては7000円くらいしかないのに、特別寄付を2万円にするっていうのはちょっと目標としてはかけ離れてるんじゃないかということで、まあ、以前の1万円に戻すということで特別寄付1万円普通寄付を3000円ということで、実現可能な、まあ、寄付を目指すということをおっしゃってました。8つ目はアクトの翼の復活ですね。これは、まあ、できるだけ台湾側に迷惑をかけないでて、まあまあ、また、台湾への、アクトの翼を復活したいということの希望でした。9つ目、青少年交換及びライラの推進ということで、まあ、こちらの方も、まあ、青少年の活動を、もっと、活発化したいということでございます。10個目、ロータリー賞への取り組み推進ということで長峰ガバナー年度もロータリー賞をぜひ各クラブまた個人で申請していただいてロータリー賞を、目指してくださいということだったんですけども、沼田さんも、ロータリー賞を皆さんで頑張って取ってくださいということです。大体こんなところでですね、あまり私喋っていけば、柴田さんの時間がなくなりますんで、あと、まあ、皆さんのお手元に今回ですねロータリーの友の3月号が配布されているかと思います。こちらの方のですね8ページにですね、今井ガバナーがタイに行って、まあ、佐々木この年度は佐々木ガバナー年度でした。で佐々木さんの方が写真が8ページに載ってて、まあ、今井さんの方が耳に大きく載ってるわけですけど、これは弘前西ロータリークラブの中畑さんという方、工藤武重、ガバナー年度にですね私もその時、まあ、行って今回のこれに記載されている年度も行ってきたわけですけども、この方は弘前でビデオ撮影とかそういうのを仕事にされている方で、工藤武重年度とまた佐々木年度にこれ、まあ、写真撮ったりビデオとしてですね、まあ掲載するために、まあ、同行したっていういきさつがありました。で、まあ、これはまあ、ご存知の通りタイの3330地区とですねもう、7年近くやってる事業ですんで、まあ、私が地区ロータリー財団の、まあ、委員長になっても、やはり継続してこの事業はまだタイとの共同事業としてやっていくということで、沼田ガバナーとかですね、源信さんともちょっともう話はして継続していくよっていう事業でございますので、皆さんも、こちらの方ご理解お願いいたします。長くなってしまいましたけどどうもありがとうございます。
こんにちは。この間今言ってなったみたいに、研修会ってきたわけですけれどもまず私も地区に参加するようになってですね、まず前段で、まあ、常に喋ってますけれども、まずは自分のクラブから行ってるんだということで、とにかくせっかく行ってるんだから出身クラブの方にそれを伝えてですね、とにかく出身クラブが大事ということでまず持っていきたいなと思っています。そして、これから短い時間で話させてもらいますけれども、まずその前にですね、私も地区の方行ってた 経緯があるので話させてもらいますけれども、3、4年、5年ぐらい前からはっきり言って、ロータリーは壊れたんじゃないかというようないろいろ改革がありました、会員増強、そして資金調達が目的だと思います。世界的に人数が少なかったのでお金を集めるためにとにかく緩くしなきゃいけない、緩くしなきゃいけないということで一業種一人も辞めたし、極端な話は誰でもいいから入れると、昔は審査しなきゃ入れないようなロータリーでしたけれども、それもなくなり、そして残念なのが五大奉仕で歌ってたところがですね、五大奉仕は残ってるけれども現在まあ CLP という、リーダーシッププランという形で取っております。で五大奉仕も隠れてしまった状態になっているのが非常に悲しいような状態でありました。そういうことで、非常に緩い今ロータリークラブとなっております。それも踏まえまして、今回の新しい、RI の会長がこういうことを言ってました。クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、今ではクラブの在り方をより創造的かつ柔軟性を持って決めることができます。これには例会の方法や何をもって例会とするかを検討することも含まれますと、より多様な会員に魅力を感じてもらいたいということで、さまざまないろんな楽しみ方を作ってほしいというのが、RI の会長の、今話させてもらいました今の時代のロータリーの流れでありました。そこでですね、皆さんに改めてじゃあ、今不易流行という日本の素晴らしい言葉があります。守らなきゃいけないもの、そして、変わらなきゃいけないものとあります。で改めてじゃあロータリーは何かということで、ここに中核的価値観とあります。これはですね、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップであります。今言ったみたい、言った現在のロータリーが 極論で壊れたということは大変失礼なんですけれども、一番最初ポールハリスが作った時のロータリーというのは、まずはじめ親睦で作ったと思います。親睦を作りまして、その次に奉仕が必要だということで、親睦の次に奉仕が生まれました。でしばらく親睦の奉仕ので日本も来たわけでありますけれども、それはもう特別な会だということでリーダーシップということが入りまして、そして そこまで来たんですけれども、最近になってそのリーダーシップを取る人が社会的に問題を起こす人も出てきたということで、改めて高潔性という言葉が生まれました。そして今現在ですね、それにプラスされて多様性ということで、その通り中核的価値観は親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップと、今現在のロータリーとは世界的にも日本でもこういうふうになっているということを皆さんでも理解していただければと思います。そして、今回新しい、ロータリーはつなぐ、先ほど話されましたロータリーコネクトザワールドということで、コネクトですから、なんだコネクトは接続ですよ、コンタクトとか、コンタクトの一種だと思ってもらえれば、コネとかもそういうのもあるんでしょうかね、つなぐということで、ロータリーは世界をつなぐ でこのマークなんですけれども、このマークの意味は真ん中は地球だそうです。でなんかわけわかんなくて読んだらあっと思ったんですけども、これは人を表してます。人が出っ張ってくっついているような状態。そして4種類あります。4種類は色を分けて あらゆる人種という意味の4種類の人種、そしてつながっているよということと、もう一つ、十字にとっているのは東西南北ということを表すということで、まさしくロータリーは世界をつなぐということが新しいテーマの一つになってバッジにも表れているわけであります。そういうことから、今現在沼田さんという方が、新しい2830地区の、会長になるわけでありますけれども、個人的に私、今井さん、沼田さんと非常に、大好きというか、良心的というか、常識人で、今までの人はどうかというのもまた言うと、また語弊があるかと思うんですけども、もう経済人で素晴らしい方だなと思っておりました。実は沼田さんの実家はですね、私の実家のすぐ近くで、石投げれば届くようなところであります。沼田の隣この間火事になって、網打ち漁船センターが大火事になったのが、まさしく沼田さんの もの隣のうちでありましたけれども、そこはですね沼田かまぼこ店というものすごい大きい豪邸で、一回市のなんかプランでそこを開放するくらい、市民に開放するくらいそういう時がありました。沼田さんは そこの、まあ、私が知っているのはおじいさんが住んであったのかな。だから沼田さん自身は北海道で生まれて青森高校に行ってですね、それから慶応大学に行って、それからその就職が今言ったみたいに京都に行って、それでロータリアになったということで帰ってきたという流れでありました。沼田さんは、先ほど新さんがおっしゃった通り、共に変化し行動しようということで、まあインスピレーションになろうとか、今までの流れ先ほどから言いました、ロータリーの多様性とか変わっていく中に共に変化して一緒に行動しようということを、沼田さんが、述べられていたということで、非常に私も楽しみで、優しい人で、芯を持った人だなというふうに強く感じました。最後になりますけれども、今回今井、現在のガバナがおっしゃったことで、実は今月のガバナ月審取ろうと思ったら出てこなくてですね、正月のガバナ月審であったんですけれども、今現在今の研修はほとんど沼田年度、今井さんは現在のガバナがですね、もう自分の仕事じゃないみたいな流れでもう終わったみたいな、まるで今の坂部君の心境みたいな、坂部君は周年行事を抱えているからまあそういうつもりはないんですけど、今井さんも私は終わったみたいなことをしゃべるような流れでありました。ただですね、今現在今井ガバナーが言ったことを一つ皆さんに報告してですね終わりたいと思います。先ほど言った五大奉仕の中で特に職業奉仕というのがロータリーで非常に難しくてですね、非常に大事なことである。それでその奉仕が今忘れられている中でおいて、職業奉仕とは何かということが書かれていました。それにはロータリーには2つの奉仕理念がある。一つは他人のことを思いやり他人のために尽くすような社会的奉仕活動に関する理念であると。それともう一つは科学的かつ道徳的経営奉仕によって事業の発展を図るとともに業界全体のモラルを高めていくという職業奉仕の理念。もう一度言いますけれども、科学的かつ道徳的経営方針によって事業の発展を図るとともに業界全体のモラルを高めていくというのが職業方針ということで、非常に職業方針は難しい中で述べてもらいました。そしてコンプライアンスを遵守し顧客満足度を高め企業の社会的責任を果たしていくことによって結果的には会社の利益も出て社会的信用と信頼が生まれてくる。それがロータリーの理念の実践であり、その結果得られた時間とお金を使って奉仕活動をしていくことが職業奉仕と考えるということでありました。一番最初に言いましたけれども、ロータリーはいろいろ変わっていって昔のいいロータリーがなくなったということがありますけれども、不易流行ということで今みたいに職業奉仕も含め、五大奉仕も確保しつつですね、共に変わっていく中にロータリーは世界をつないでいくということをですね、これからもやっていけばいいかなと思っておりました。以上です。失礼します。
1653回の例会を閉じたいと思います。お疲れ様でした。